聖書マラキ書3章19から20節、コリントの信徒への手紙14章1から5節。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日はと万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。私にとっては、あなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまで先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かります。説教、主のお裁きを待つ。ただいまご一緒に聞きましたコリントの信徒への手紙の最後で、おのおのは神からお褒めに預かりますとありました。お褒めに預かるというのは、称賛される、栄誉を受けるというふうにも訳せます。神からと言われておりますので、私たちにとってはこれ以上ない大変な名誉です。神からお褒めに預かるのはキリスト者の究極の目標と言っていいかもしれません。褒められるというのは、人からでも嬉しいものです。認められた気がしますし、自信がつきます。ですから逆に褒められたいがために精一杯努力する時もあります。家族の中で、学校や職場で、教会でもあります。神から褒められるなら、なおさら力が入ります。では私たちは何をしたらよいのでしょうか。ところでこの手紙はパウロがコリント教会に宛てて書いたものです。今日の箇所の始めが、こういうわけでという言葉で始まっているのは、前の3章からの続きであることを示しています。3章ではコリント教会で伝道した伝道者のことで、教会の中で起きた分裂を戒めています。パウロは教会をどうにかして健全にしようとして手紙を書き進めて、今日の箇所を書きました。パウロは自分たちをキリストに仕える者、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきだと述べています。ここでは伝道者というのはこういうものだと知らせています。それだけでなく、伝道者の背後におられるキリストや神をも明らかにしようとしています。ここで言われている使えるものというのは、これは奴隷です。ここで使われている使えるものという言葉は、船の中で働かされていた奴隷を指す言葉が使われています。昔の時代の船には、櫓を漕ぐための船の底に近いところで汗を流しながら働かされていた奴隷がいました。映画とかでご覧になった方がいるかもしれません。パウロは奴隷ということで、自分たちを肉体的にもきつい働きをし、主人に対して服従していると言いたいのだと思います。つまり伝道者は自分のためではなくて、 主人であるキリストのためにひたすら働きます。人に指図して自分は楽ができるようなものではありません。自分自身がキリストのために汗を流します。それとキリストに対しては絶対服従です。キリストの思いを知るように心がけ、その思いを実行します。キリストが優先ですから、キリストよりも他人の意思を重んじることはできません。他人の意思も尊重したいので、当然葛藤もあるわけですけれども、その葛藤を乗り越えていかなければなりません。ただ逆に考えますと、人目をあまり気にしないで済むかもしれません。パウロがユダヤ人からいくら叩かれても平気でいられたのは、徹底してキリストに仕えるものであろうとしたからだと思います。次に、伝道者は管理者とも申します。こちら言い換えますと、家の召使いです。聖書の他の箇所にもここで使われている召使いが出てきます。昔の召使いは主人から信頼されるようになると、財産や他の奴隷の管理など家の中の一切を主人から任されたと言われています。召使いは主人から任されたわけですから、主人だけに使えます。シエスの例え話にもここで使われている管理者が出てきます。その一つ、ルカ福音書12章42節にはシエスのこういう言葉があります。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。ここには召使いと管理人が出てきましたけれども、召使いというのは奴隷のことです。管理人が今日の箇所でも使われている管理者です。主人が忠実で賢い管理者を立てて、家のことをその管理者に任せたとシエスは言われました。シエスはご自分の弟子たちが忠実で賢い管理者であるよう求めておられたのです。この例えからもわかりますが、キリストはご自分の代わりに伝道者を盾になり、彼らに管理者の働きを任せられました。伝道者はキリストから信頼されて一切を任されましたので、キリストのために働きます。伝道者に任されたことは今日の箇所で神の秘められた計画となっています。この言葉は奥義と訳されることもあります。これは最も大事な事柄を意味します。その大事な事柄が何であるかは、2章に書かれている言葉から知ることができます。2章によれば、彼は伝道に際して、十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていました。十字架のキリストを最も大事な事柄と考えていたのです。つまりキリストが十字架で死なれ復活なさったことによって私たちの罪が贖われ永遠の命が約束されたと伝えるのが最も大事だったわけです。これは福音とも呼ばれます。奥義と聞きますと、普段は秘密にしておいて特別な人にだけ伝える内容のように思えますけれども、決してそんなことはありません。誰に対しても明らかにされていますし、特別な事柄ではありません。だから人々に奥義を伝える伝道者がたくさん必要です。パウロはこの奥義、言い換えますと福音を、キリストから委ねられた管理者だというのです。伝道者というのは福音を伝えるのをキリストから任された人なのです。伝道者の使命は福音を伝えることにあるわけです。 福音を実際に語るだけではなくて、福音を受け入れることができるよう人々のお世話もします。福音伝道の中には牧会的な要素も含まれているわけです。これを今の時代の具体的な働きで申しますと、説教と聖霊典と言えます。自分がいただいた十字架の福音を語り、キリストを信じた人に洗礼を授け、信仰を共に歩んでいる人たちと聖餐を分かち合います。伝道者は教会という一つの家のことを管理者として取り仕切るわけです。このようにしてパウロたち伝道者はキリストに仕える者として、また福音の管理者として伝道してきました。ここではさらに管理者にとって必要なのは忠実であることだと述べています。今日の箇所には管理者に要求されるのはとあります。要求されるという言葉は見出されるとも訳せます。要求されるのは忠実さですから、管理者には忠実さが見出されなければならないということです。管理者の主人はキリストですので、キリストに対する忠実さをキリストが見出してくださるかどうかです。管理者が忠実であるかどうかを見るのは主人であるキリストなわけです。ここで管理者に関わるシエスの例え話をもう一つお話しいたします。マタイ福音書25章にタラントンの例えと言われている、有名な例え話があります。主人が旅行に出かけるときにご自分のしもべたちを呼んで、それぞれに財産を預け、留守の間にその財産を使って商売するように言い聞かせました。主人の意図を理解し商売をして儲けたしもべは、主人が帰ってきたときに忠実な良いしもべだと褒められました。ところが主人の意図を理解せず財産を隠しておいたしもべは、主人から怠け者の悪いしもべだと怒られました。主人はしもべが自分に忠実であるかどうかよく見ておられるんです。この例えで言われている主人がキリストで、キリストはしもべが忠実に働いたかどうかを見ておられます。忠実だったしもべにはキリストはその忠実さをお認めになり、忠実なしもべよと褒めてくださいます。パウロが申します管理者についてもこれは同様です。キリストは管理者が忠実かどうかを見ておられます。委ねておいた福音を伝道のために用いた管理者には、忠実なしもべとキリストは言われます。ここでの管理者は直接には伝道者を指していると思います。しかしこれは伝道者だけではなくてキリスト者全体に言えることだと思うのです。福音というのは伝道者だけのものではなくて、私たち全体に委ねられたものだからです。だとすれば、私たちのキリストへの忠実さをキリストに見ていただくということになります。ただし具体的な私たちの働きということになりますと、キリストに見ていただけるようなものではなくて、言い訳したくなる時があると思うのです。働きが十分ではなかったので怒られてしまうと思ってビクビクしてしまうかもしれません。ここでは伝道者について語っていますので、福音を伝えるという具体的な働きが前面に出てくるわけですけれども、ここで使われている忠実という言葉は信仰と語源が同じです。つまり忠実であるというのは信仰的とも言えるわけです。だとしますと、キリストが忠実であるかどうかを見ておられるのは、私たち各々の信仰を見ておられるとも取れます。働きがどうのこうのというより前に、自分の信仰がどういうものかを問われていると考えるべきです。 ですから私たちとしましては、まずキリストを信頼いたします。自分のために苦しみを受け、血を流してくださったんです。十字架で私たちをあがなってくださったキリストです。だから私たちはキリストを頼るわけです。キリストを頼りにしながら、キリストから命じられた通りにします。伝道もその一環です。そのようにして懸命に生きていくところに、私たちの信仰が表され、その信仰をキリストがご覧になるのです。さて、パウロはここで伝道者について語ることによって、伝道者が一人の主のもとで働いているのを明らかにしています。主人はただお一人、キリストだけです。主人がキリストということは、極端なことを申しますと、キリスト以外の人の言うことを無視していいわけです。まあ、とはいえ、人間というのはできるものなら他人からよく見られたいと思うものではないでしょうか。人の目を気にするのも、自分が他人からどう見られているのかが気になるからですし、できれば他人と仲良くやっていきたいと思っているからです。ところがパウロはですね、あなたから裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではないと言います。まあ、ここで裁くと訳されておりますけれども、裁判されるという意味ではありません。この言葉は判断する、評価する、まあ、そういう意味も持つ言葉です。まあ、私たちもよく人を裁くとか裁かないとか、まあ、そういうふうに言う時があります。これは人の落ち度をとやかく言ったり、まあ、言わない、まあ、そういう意味で使うことがあります。人を罪に定めるような判断をしないわけです。ここでのパウロは、自分を評価される側に置いています。自分が人から判断されるということです。人が自分をどう見ているか気になるはずなのに、パウロは自分が判断されることがあったとしても少しも問題ではないと言うんです。説教の初めでコリント教会に伝道した伝道者のことで、教会の中で分裂が起きたことが3章に書かれていると申しました。3章の言葉によりますと、コリント教会にはパウロのほかにアポロという伝道者も立ち寄っています。まあ、それぞれに良い働きをしたのでしょう。そのため教会の中が、パウロがいいという人とアポロがいいという人に分かれてしまいました。アポロがいいという人たちはパウロに魅力を感じなかったんでしょう。まあ、これはパウロがコリント教会を去った後のことでしたから、まあ、彼はその場に居合わせませんでしたけれども、アポロと比較されて内心穏やかではなかったはずです。それなのに、人から判断されても少しも問題ないとここで述べています。しかも人から判断されるのを気にしないだけではなくて、自分で自分を裁くことすらしないと言います。これはパウロが自分で自分を判断するのをやめた、まあ、つまり自分の欠点には目をつぶるという意味にも取れます。パウロが欠点を改めるのを捨てたとは、まあ、思えませんので、パウロが言いたいことを理解するには前後の文脈から読み解かなければなりません。まあ、そこで続く4節を見ますと、こうあります。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。まあ、前半部分の自分には何もやましいところはないというのは、自分の働きについて自分の良心に照らして恥じるところはない、まあ、そういう意味です。自分の働きが良いものだとみなしているわけです。ところが、私が義とされているわけではないとも申します。自分の良い働き、自分、それは 自分が義とされること、つまり自分の救いには影響を及ぼしていないというわけです。自分が救われるかどうかについて、私を裁くのは主だからと言うんです。パウロが言いたいことは至って単純です。私を判断するのは主キリストである。自分はこれだけの良い働きをしましたと訴えません。パウロにはできないのです。判断なさるのは主キリストだからです。それで自分で自分を裁くことをしないと語っているんです。自分のことを判断する権利は自分にはないのです。パウロと違って私たちは自分で裁こうとします。自分で評価したくなります。それは良い意味でも悪い意味でもです。自分はこれだけの良い働きをしました、どうかよくご覧ください。こういうふうにキリストに訴えてですね、良い評価をいただきたい。反対に、自分は全くダメな働きでした、自分を見ないでください、そういうふうにキリストに訴えて、早くも自分で悪い評価を下してしまう。どちらも誤りです。私たちの主キリストが判断なさいます。キリストは私たちの何をご覧になって判断なさるんでしょうか。働きでしょうか。そうではありません。私たちはキリストの贖いによって義とされました。キリストを信じることによって義とされたのです。やましいところのなさで義とされたのではありません。おのおのの信仰を、キリストへの忠実さを、主キリストが認めてくださることによります。最終的に判断なさるのは主キリストです。ですから私たちは自分で判断してはならないのです。パウロも主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけないと言います。主が来られるというのは終わりの日に主キリストが再び来られることです。再び来られるときに主キリストによる裁きがあります。私たちが先走って裁いてはいけないわけです。私たちは主キリストが再び来られるときを待つのです。主キリストによる裁きに委ねるほかありません。ひたすら待つのもつらいものがあります。特に自分がどう評価されるかと思うと気が気ではなりません。恐れを抱く人もいるかもしれません。主キリストからどう見られているか気にしないでいられるでしょうか。けれどもパウロは、主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出すと述べています。自分たちの悪事が裁かれるんではありません。私たちが忘れてしまった良い行いとか、気づかずにした良い働き、すなわちキリストに対する忠実さを明らかにしてくださるということです。主キリストは私たちを救うために来られるんです。だから主キリストが再び来られるときに、私たちは神からお褒めに預かります。私たちの忠実さが神から称賛されます。主キリストからは忠実なしもべと言われます。私たちにとって主キリストの裁きは、私たちが祝福をいただく時なんです。主の裁きに私たち自身を委ねたいと思うのです。祈ります。教会の頭、主キリストの父なる神よ、あなたは教会に伝道の務めをお与えなりました。そして私たちを教会に集めて、キリストに忠実な働き人としてお召しになりました。やがて終わりの日に、キリストが私たちの忠実さをご覧になり、あなたからお褒めに預かれることを約束していただき、心から感謝をいたします。 しかし私たちの働きはキリストにとってどれほどのものでしょうか。自分を顧みますと主の裁きを恐れるほかありませんが、私たちの救いを成し遂げられた主が私たちをご覧になるのは私たちにとって慰めであります。小さくまた弱い私たちを憐れんで、聖霊の力によりキリストに忠実に生きていられるように私たちを助けてください。教会の歩みをどうか御心に留めてください。願いつつもこの場に集うことができなかった一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人をお救いください。助けの御手を差し伸べてください。病気の人、体が弱っている人、治療中の人を癒し回復させてください。必要なものを事欠いている人にあなたが必要を満たしてください。不安を覚えている人に安らぎをお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。あなたがお作りになったこの世界を、また人間を憐れんでください。一人でも多くの人があなたを知ることができますようお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。